皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、3月20日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は金融緩和の結末です。今本当にはっきりわかると思うんですが、金融緩和だけをして経済が良くなるってことは全くありえないっていうことですね。安倍内閣が始まった時も私はそれはラジオではっきりと言ったと思うんですが、金融緩和をし、でしかも当時は金利を上げると言ってたんですね。物価を 2% まで上げればそれは金利は上がるのは当然だと。でそれとかえって経済は良くなると言ってたわけでありますが、それは全くの嘘であることがはっきりしたと思うんですね。今回やっぱりその日銀のバランスシートがもう560兆円を超えておりますので、400兆円以上増やしたんだと思いますね。安倍内閣がなってから。一体どうしてくれるのかって話ですね。しかもこれ買ってたの日銀だけですね。年金と日銀しか買ってなかったわけで、しかも最後は年金だけで、日銀だけですよね。今の株式市場を見ていても、先物が下がってるのは現物が上がってて、あれ現物だけ買ってんじゃないですか？日銀がね。ああいうことをやってるとですね、本当にその日銀はゴミダメになります。皇室財産ってありますよね。皇室財産っていうのは戦争終わった後進駐軍が入ってきて、あれ全部調べるんですね。で、その調べたものを英語の報告書でもう、公表します。まあ、それ一般に見られますけども、植民地の、会社の株が多いんですね。まあ、皇室財産だと別に天皇が管理してるというよりも、実質的には政府関係者が管理してたんでしょうから、まあ、すべてがそこに入ってるとは思えないんですけども、植民地関係の会社がたくさん入ってるんですね。満鉄だとか、台湾政党だとか、もうほぼゼロですよね。だからやっぱりこの、金融緩和という名前の買い支えですね。それを今回もやったわけで、だから結局政府が買い上げるもの、一番最後に買い上げるものっていうのは、誰も買わない株なんですよね。みんなが売る株を結局、最後の金融緩和と称してそこで買い上げる以外に方法がないっていうことですね。ですから日本がまあ植民地の株を持ってまして、もう植民地がもうね終わりだと、軍事敗戦すれば終わりですから、それはみんな売りますわね。しかしやっぱり政府って言いますか、その皇室財産としては売れなかったんでしょうね。で最後だからゴミダメになっていくわけですよ。だからそんな感じでですね、結局日本政府もあれはもうゴミダメっていうことだと思うんですね。社債も持ってるでしょ？不動産投資信託を持ってますよね。だからもう、あと外債も持ってるし、貸出金になるものも持ってますよね。あの辺はだから、まあ自立できる人たちはもう日銀なんかの手を離れて自立していくでしょうし、結局他に行き場のない連中が寄り集まって日銀の金引っ張り出して今日一日生きてるって感じでしょうから、まあそれはゴミダメだと思いますね。で、株価、個別企業の株価見ても、まあ去年の10月、を最後にみんな、ほとんどみんなもうピーク打ってるわけですね。だから個別株で見ればもう2015年ぐらいにピーク打ってるもの多くて、まあトヨタなんかもそうだと思いますけども、もうとっくに下がり出してるわけですね。だからその日銀の金融緩和っていうのは、景気の実態をですね、見誤らせるっていう重大な罪を犯したわけです。日経平均は10月1日、去年の10月1日がピークですよね。そこから5000円起こったんですね。今ちょっと戻したように見えますけども、まあもう要するに投資資金がすっぽり抜けちゃった後ですから、空っぽのマーケットをですね、まあ上げたり、まあ一部上げてて、なんかで売られるというだけの展開になりますから、もう意味ない状況になっていて、まあせめて3月末の決算まではですね、高い数字で乗り切らないと、ただでさえ下方修正だとか最終赤字だとか多い状況でね、まあ為替も株もこれ以上その輸出企業にマイナスだと困るっつんで、あるいは消費増税が飛ぶと困るんで、まあむちゃくちゃこう釣り上げてるってだけのことなんでしょうけども、まあそうやってやりますから、景気の実態を見誤らせるという効果を持ってるわけですね。だからまあ本当に政府の言うことを真に受けてる人はですね、まあそれっきりですよね。日本はオリンピックまで家の値段上がり続けるなんて言ってる人もいますけども、一体どこにそんな世界があるんでしょうかね。なんかやっぱりこう、戦争中と同じでね、政府は一生懸命嘘をつくと。 しかしやっぱり本当の姿っていうのはだんだん国民分かってくるから、結局政府はゴミダメになると、ゴミダメになって終わるというのが今回も同じところじゃないかなと思うんですね。で、アベノミクスなどと称してこういろいろやったわけでありますけども、三本の矢っていうものもなんかもう今全然ないわけでありまして、何が嫌だったかもよくわからないわけでありますが、まあ基本的にはこれは世界中そうなんですが、新自由主義に基づく経済運営っていうのはどこも最後は大破綻を招くわけでありますね。アメリカもそうだったし、ヨーロッパもまさにそうなってきてるわけで、新自由主義というのをやれば、まあそれは死に至る病を早めるだけですね。そうすると日本の場合ですね、もう一つはやっぱり賃金を異様に下げちゃったっていう状況があります。世界の中でも日本の賃金水準の伸びっていうのは唯一マイナスなんですね、主要国の中で。だからまあドイツと同じように日本もですね、もともと賃金水準の高い国と言われていたわけでありますが、非正規労働を認めちゃってどんどん賃金下げちゃったと。まあそれで稼いだ金で利益が出るなどと称して企業もふんぞり返ってたという部分は間違いなくあったと思います。まあドイツも日本もそういう部分があったと思います。ですからまあそれについてはですね、ものすごい反撃が今あちこちから出てるわけですね。で、結局じゃあその労働者を搾取して稼いだ金であんたたち何したんですかっていうと、バカみたいにまた株を買ったとかですね、バカみたいに海外の会社買ったとか、バカみたいに海外の鉱山買ったとか言ってほとんどすってんてんにしちゃうわけですね。だから本当にこのなんて言いますかね、全くその無意に終わってしまったと。戦前なんかの場合はですね、もう本当に徴兵とか言ってですね、どんどんその兵隊に集めてですね、で、むちゃくちゃな戦争をして全部負けちゃったと。今回も同じじゃないかと思うんですね、あれ。賃金切るだけ切って、国民に幸せするだけ幸せして、で、じゃあ上何したのっていうと、ほら、すってんてんの話でありましてですね、結局何も残らない。ゴミだけ、ダメだけ残って、損害だけ残って、関係者一生懸命逃げ回ってると。ただそれだけのことだと思いますね。やっぱりその悪い遺伝子が、まあ、残ってたということだと思うんですね。第二次大戦が終わる直前ですね、1年前に岸信介たちはですね、満州から財産を持ってですね、全部日本に逃げてくるわけですよ。もうダメだと思ったんでしょうな。しかしあの時残された人たちはその1年後にソビエトが攻めてきて、大変なことになるわけですね。本当に多くの人が殺された。で、岸たちは、進駐軍に捕まってですね、永久戦犯になるわけでありますが、上手に真っ赤線に取り入って出てくると。で、騎士だけじゃなくて満州人脈が全部出てきたと。だ一斉にだから満州人脈の、そのチームが戦後できるわけですよ。これがその満州からちょろまかしてた金とかですね、まあいろんなもの合わせて、で自民党の血統資金になって自民党になっていくわけで、だから今の自民党ってのはそういう悪い血がですね、戦前のこの悪い血がずっと続いてるわけですよ。それを最後に継承したのが安倍晋三ですよね。まあ、とんでもない話で。だからやっぱりこの日本が戦争責任をちゃんと負ってないじゃないかと。戦争の始末つけてないじゃないかって、まあ海外からよく言われますけども。いや、それはまさにそうです。特に満州ですよね。現役で今その満州の人脈が動いちゃったりしてるわけですから。まあ、しかし憲法改正止めたのは良かったですね。これは天皇さん頑張ったからでね。しかしまあ企業の方なんかもとんでもない連中もたくさんいるわけですから、まあこの辺の後始末はこれからのことで、まあちょっと話脱線しましたけども、金融緩和なるもの、要するに政府の買い支えは最後、まあゴミダメになって終わるということが、これでよく分かったと思いますね。一方アメリカなんですけども、アメリカはやっぱりその、商売人の国ですね。トランプ見たって実に商売人ですよね。で、金融もそうでね、やっぱ最初に金融緩和始めて、最初に売り抜けちゃうわけだな。早々に金融緩和を終了してですね。で、あとはヨーロッパと日本に任せたと。日本はトンマだから一番最後の改定になったわけですよ。一番最後の改定になっちゃダメだよね。どんなもんだってさ、一番最後の改定になったらそれで売れないわけですから。全然わかんないわけで。でもアメリカはなんか上手に売り抜けたわけでありますよ。しかしですね、今のアメリカ見てると、その、長期金利はまあ、これぐらい不景気だから下がってきてるんですけども、短期金利が高いままですよね。短期金利、まあ、これ以上上げないと、まあ、当面は上げない方針だということを FRB が言っておりますけども、少なくとも下げてはいませんですね。で、短期金利はだから高止まりのままですね。ということは、引き続き利回り曲線は、フラット化ないし、逆転現象の状態なんですよ。これをそのままが大暴落を引き起こすわけでありますが、 これ短期金利引き下げた時ってまあ、ものすごいドル安が来る時ですよね。長期金利が下がってもなんか金利が、長期金利が下がっても、ドルが安くなることありますが、短期金利がドスンと下がったら、これものすごいドル安で、結局だからその、アメリカのドルの回収っていうのは、まだまだ続いてるわけですよね。どんどんどんどんドルの回収をやってるわけです。金利上げて。で、ドル高を保ってるわけでありますけども、これドル高やってると、やっぱそれはアメリカ経済はこう不景気になりますよね。製造業は伸びませんですよね。それでやっぱりドル安がいいわけで、そうするとやっぱりどっかでものすごい破綻が始まったら、一気のドル安なんでしょ。1ドル50円じゃないけども、本当にその各国通貨に対してドル大幅に切り下げて、だからね、津波の引き波と寄せ波みたいなもんですよね。引き波と寄せ波みたいなもんで、こうやっぱりその世界の間でドルキャッチボールしながらドル高行ったりドル安やったりするんですが、まあとにかくドルは使ってくれるなということですよね。トランプ政権は米軍の駐留経費について、全必要経費プラス 50% 払えと、まあ、言いましたね。 50% 分はそのプリビレッジなんだと、まあありがたいから 50% プレミアム払えということですよね。シャナハン国防長官代行がそれは否定しましたが、いやもうそれはシャナハンが否定したって、それはトランプが右っちゃ右ですよね。だからもうそれはそういう方針なんでしょう。そうすると結局ドルもそうですよね。ドルを使うってことは、それアメリカの財政支えることであり、アメリカに対してその敬意を表さなきゃいけないと、こういう話になってくるわけよね。ドルを自分の国のように、自分の国の通貨のように使って、アメリカの金融システムを自分の銀行のように使うってことは昔、前からトランプは気に入らないけしからんと思ってるわけで、だからそのヨーロッパからも中国からもドルを取り上げてきてるわけでありますから、そうなってくるとこのアメリカにおいては、その今までそのオバマ政権までの金融緩和っていうのは全くね、完全に逆転して政策的にも引き締めてですね、で、そのアメリカの邪魔する奴はですね、どんどんどんどんアメリカの国益の邪魔する奴は、どんどんドルも引き上げちゃう。軍も引き上げちゃう。っていうことだと思うんですね。で、国益邪魔するっていうのも、まあ、トランプの場合はやっぱり貿易って申しますか、製造業、農業重視ですよね。実物経済重視ですから、まあ、ドル安政策っていうことで、で、それやられると死んじゃいますから、ゴールドマンだってなんだってですね。まあ今無理を重ねてドル高保ってんだと思うんですよね、あれ。必死に支えてんだと思うんですよ。しかしまあ、なんて言いますかね。アメリカの金利高止まりしてるから、これどっかでクラッシュするのは間違いなくて、クラッシュすら今度一気にドル安いきますから、まあなんか決壊、なんて言いますかね、こう、相場決壊するのを待ってるというなんかすごい状況じゃないかと思うんですね。でもこうやってその、まあ、金融緩和、金融引き締めで大騒ぎするっていうのも、1980年ぐらいから始まった話なんですよね、あれ。70年代のものすごいその石油危機とですね、ドルの垂れ流しがありましてね、アメリカの金利が高騰しちゃって、で、その後80年ぐらいから、その、なんて言いますかね、マネーサプライの供給を、マネーサプライをコントロールするという、まあ、金融政策が始まるわけですね。で、金融緩和と金融引き締めずっと交代してやっていくわけでありますが、なんとでしょうかね。結局はなんか金利上げたり下げたり、金融緩和、金融引き締めやったりしながら、何のことはない政府の金どんどん出してきちゃって、株価を持ち上げちゃって、そこら中その金融付けにしちゃったというのが実情ですよね。あれ、ポンプと同じですから、金利って上げたり下げたりしながら結局出ていくんですね。ポンプってその上下動の動きをですね、このまま、水にこう伝えて、で、ポンプから水を押し出されていくでしょ？だから金融も同じで、金融緩和と引き締めをこう交互にやりながらですね、あれ、水をですね、経済にどんどん押し出してるんですね。金をどんどん押し出してるわけでありますよ。なんかこう、一定の、ある意味でその、節度のある金融をですね、ちょっと増やしたり、ちょっと減らしたりなんて、そんなもんじゃなくて、どんどんどんどん金を、入れちゃうわけよ、相場にね。で、入れすぎたり、あるいはちょっと、もう一押ししなきゃいけないところ、ちょっとそれためらったりすると暴落するから、また慌てて入れると。 結局そのクラッシュしたり不景気に来れば必ずまた金入れるという経験則が1980年ぐらいから一般化しますから、金融緩和待ちで下がっても金融緩和待ちでどんどんまあ金入れてもらうの待ってて、でまた売り抜けるということをずっとやってたわけでありますよね。まあだからこんな状況っていうのは結局この金融緩和なんてものも別に経済政策云々っていうよりも、ただ単にその金融屋の商売の場を広げてっただけだよね。で、金で、要するに国民も企業もそれから外国も支配するという、結果的にそういう形になってて、それがいずれやがてですね、国家の目標にすらなった時代があったわけですね。クリントン時代ですよね。なんかそういうのを見てくると、本当にその嘘偽りがあまりにもすごいですよね。金融緩和などと称してね。で、だからやっぱりこういうものがですね、最後行き詰まるのは当然で、だから1980年ぐらいからね、もう本当にそうやってデリバティブゾーンなんか使いながらですね、とにかく構わずどんどん市場にポンプで水入れてったと、金入れてったと。で、それがまあここで終わりの時期を迎えるということですね。仮想通貨の世界を見ていてもですね、まあビットコインなんかこう、不特定多数の人が、貯蓄も可能という形で取引しておりますが、ほとんどはやっぱりあるサービス、目的のためにこのお金を買って使ってもらうというやり方ですよね。だから貯蓄の手段ではなくて交換手段として、その、仮想通貨使ってるわけで、本来お金もそういう風でないと不安定になりますよね。今のだから金融市場というものは、その決済システム自体はなんかですね、国際決済会社のなんか不透明な部分を含めて、あるいはアメリカ政府が次々に制裁かけてるみたいな、政治的要因もあって非常に使いづらいし危険ですよね。そこへ持ってきてお金そのものもですね、まあ、政府がデタラメやって各国政府がデタラメやってどんどん出しちゃって、結局その通貨の資産がゴミ箱になっていくわけですから、ゴミになっていくわけですから、これやってらんないですよね。かといってじゃあ自分のところで賭場を開いてですね、俺のところに金持ってこいなんて、そんなバカもいないわけで、金持ってくるバカもいないわけで、だから結局お金の貯蓄手段なんてものは、まあ金を買って持ってるぐらいのもんでしょうか？あとはなかなかなくて。で、そんなことではなくて、やっぱお金を使いましょうと。使うためのその手段ですと。何かその交換し、あるサービスを売るための手段ですというところにこうなんか修練してきてる感じがしますね。だからもうそこは金融緩和とか引き締めとかですね、ポンプを使ってその金を撒き散らして飯を、それでその利益を売るとかいう世界じゃないですよね。まあ、仮想通貨も最初はですね、ブロックチェーンバブルがありましたから、まあ、それでこう出したともありますが、まあ、それは所詮バブルで、小さいバブルですから、まあ、それは弾けてるわけで、まあ、本格的なこの応用ってこと、形になってきますと、あくまでもこの、貯蓄ではなくて、使うということの前提でね、だから金利はつかないんでしょうね。今その世界中金利低いですから、まあ、金利水準についてはあまり皆さんがこう、目くじら立てない。特に先進国そうですが、あれ今後ですね、たとえ金利上がっていくことになっても、仮想通貨の世界ってのは金利つけないんじゃないかと思うんですよね。そうなってくると、あれ本当にその、まあ、利用手段、使用手段として、サービスを利用する、使うためにこのお金を手にするということになってきて、それはかなり、健全化するんじゃないかと思うんですね。やっぱりこの、もうね、イギリスも EU から出ちゃうってことで、ロンドンも金融の中心ではなくなるわけですから、まあ、ロシアがやってきたですね、その金融システムっていうものの矛盾がですね、まあ、いよいよここに来て、もう全面的にもうそれ制度取り替えようということになったんじゃないかと思うんですね。もう、イギリスがずっとやっておりまして、金本位制だって、80年前の世界大恐慌の時にイギリスが終わりにしちゃうわけですよね。やっぱりそのイギリスが始めたシステム、イギリスが終わりにするってところがあって、まあ、今回もその国民国家の制度っていうものをね、一番先にこれで本格的に解体しようというのが今回のイギリスでありますから、それはなかなかすごいことでありまして、だからこの今の金融緩和っていうのはですね、そういう非常に金融緩和の終わりっていうのはね、結末っていうのは、やっぱり一つの世界のシステムの終わりの象徴のように今見えるんですね。で、この後始末はとにかく、必ず責任論が出てきますよ。それは損失の付け回しをするわけでありますが、必ず責任論が出てきて、もう岸信介みたいに逃げ回ることできないんじゃないですか？もうそんな交渉してですね、許してもらおうなんていうことはもう今度はできないんじゃないかと思うんですね。だから、まあ本当に 今回の事件というのは、まあトランプになってから本当に大きく変わったなと思います。オバマじゃとてもここまでやりきれなかったと思いますね。トランプになって初めてここまでやりきったわけでありまして、ですから今後、まあそのゴミ溜めの部分をどうするかですね。日本はほら世界最大の債権国だから、世界最大の不良債権保有国になるわけですね。そうするとまあ世界の命運は日本がいかにこれ再生するかにかかっているという部分がありますし、まあ日本も相当な決意を持ってですね、ここ対処しないといけない時だなとしみじみと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金融緩和の結末ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。